今日、我々に与えた神様の御言葉は、マタイの福音書、12章、22節から28節までです。新約聖書、22ページにあります。マタイの福音書、12章、22節から28節まで。司会者が読みます。その時、悪霊に疲れて、目も見えず、口も聞けない人が連れて来られた。イエスが彼を癒されたので、その人は物を言い、目も見えるようになった。群衆は皆驚いていた。この人は旅での子なのだろうか。これを聞いたパリサイ人は言った。この人はただ悪霊友の頭、ベルゼブルの力で悪霊友を追い出しているだけだ。イエスは彼らの思いを知ってこう言われた。どんな国でも打ちやもめして争えば、アレスタレ、どんな町でも家でも、打ちやもめして争えば立ち行きません。もし、サタンがサタンを追い出している仲間、我知ったのだったら、どうしてその国は立ち行くでしょう。まだ、もし、私が、ベルゼブルによって悪霊友を追い出してているのなら、あなた方の子らは誰によって追い出すのですか。だから、あなた方の子らがあなた方を裁く人となるのです。しかし、私が神の御霊によって悪霊友を追い出してているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。この御言葉で、金織牧師が聖霊の働きと神の国のタイトルで神様の御言葉を伝えます。
ちょっとお祈りいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。あなた様が私たちを憐れんでくださいまして、真実を知るためにあなた様の言葉を聖霊を通し聖書として私たちにお与えくださっていることをありがとうございます。どうか私たちの心が御言葉によって探られ、また明らかにされ、御前に罪を深く告白することができ、また同時にイエス・キリストの贖いによってそれが許されていること、御霊をいただき神のことをされている幸いを深く覚えて感謝することができますように、またあなた様の子にふさわしく引き続き御言葉を、御霊を通して学びながら、また内側から変えられてまいりますように、ご栄光を表す存在として私たちを整え続けてください。今日もまた御言葉から教えられようとしております。どうか語るものを聞くものを御霊によって導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
子供たちの、説教の箇所はマタイの福音書の3章の16節から4章の1節です。4ページですね。お読みします。マタイの福音書3章16節から。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。さてイエスは悪魔の試みを受けるため、御霊に導かれたらのに登っていかれた。 イエス様がバプテスマのヨハネという人から洗礼を受けるということがここで書かれてありますが、まあ、私たちもイエス様を信じるとここで洗礼を受けるということをこう行います、まあ、それは素晴らしいことなんですが、イエス様の場合には、我々が受けていることの一番始まりの大事なことが見える形ではっきり教えられています。それは洗礼を受けるときに神の聖霊が与えられるということですね。で、これはイエス様だけに起こったことじゃなくて私たちにも起こることなんですね。でもイエス様の前は特別な意味がここにもう一つ加わっています。それはこの時からイエス様をご自分が神様がこうメシアです、救い主ですということを公にして働きを始めるということをします。ですからイエス様はこれから今まではその自分の個人の生活っていうのを神の子としてこうあったわけですけども、ここからは救いのためにイエス様が地上でなさなければならないことを御霊に導かれて行う、で最後は十字架にかかって死んでよみがえって天に昇るっていうそのゴールまでをここから始めていくっていう大事なことなんですね。で、今日注目しているのはこのイエス様が聖霊をいただいて聖霊に導かれて働きをされた。で、この4章の最初のところには御霊に導かれて悪魔の試みを受けるために荒野に行かれたってあるんですね。で、この後書かれていることはサタンとのイエス様の対決があります。で、それをイエス様が神様の言葉を十分に正しく理解してそのサタンの誘惑を全部退けてサタンが逃げていくということが書かれています。ですからそのここに書かれているその後にこれイエス様がやることをまとめて最初にバシッとこう示してくださった、そういうサタンとイエス様の霊的な戦いっていうのはその時に御霊の導きの中でイエス様はそれをしているということが、まあ、書かれているということを、まあ、よく覚えてほしいんですね。で、私たちにもその聖霊が実は与えられています。教会が始まりの時にいただくのが聖霊なんですね。ペンテコステっていうのがあるんですけども、50節の時にイエス様が天に昇られてそして50日経った時にいただくそのものっていうものが聖霊だったんですね。まあ今日は使徒の働きの方は見ませんけれども、教会も聖霊をいただいてそしてイエス様の素晴らしい福音を語るっていう仕事を始めていくわけですね。ですからまあ簡単に言うとイエス様も聖霊をいただいて聖霊に従って宣教の技を始めて地上の生涯を全うした。天に昇った時に今度は教会にまた聖霊が与えられて、聖霊がその教会をまた導いていくというので、今日まで来ているという理解ができますね。ですから、イエス様の働きと、そして教会の働きは、聖霊の働きによって支えられて導かれているということを特に覚えてほしいと思います。今日の大人の説教でもそれが深く関わってますので、覚えていただきたいと思います。それでは大人の方の説教になります。パリサイ人たちと癒しを通して論争がこう起こっていったわけですけれども、イエス様がそれに対して力強い言葉で、まあ、勝利をしていくっていうのを、まあ、前回こう見ているわけです。そして、今日のところからはイエス様ご自身がもう新しい展開として出てくるところは、まずまた癒しの技のことが書かれています。悪霊に疲れて目も見えず口も聞こえない人が連れてこられた。イエスが彼を癒されたのでその人は物を目も見えるようになった、まあ、今までのイエス様の病の癒しとか悪霊の追い出しっていうのは今までにももう何回かこう見ていますね。イエス様の大きな メシアとしての働きの一つが、病気の人を癒してあげること、悪霊に使われている人をこう悪霊を追い出して、あげること、ちょっと整理をしておくことを最初するのは、いろんな病気を持つというのは、これなぜそういうことが起こるのかっていうと、一番根本に戻りますと、神様に作られた幸いな人間でありましたけども、神様に従うことを捨てていくということを、罪を犯した、堕落した時から、人はさまざまな悲惨と苦しみを、罪の悲惨と苦しみを持つようになりました。その中の一つとして、病気ですね、病というものが与えられていくというのがあります。これが今も私たちが一番知っている形の病ですね。でももう一つ、そこに悪霊というものが働いて起こす病というのがあったわけです。今日のところですと、目が見えないとか、口も聞けないという、そういうことが、悪霊の働きの中で行われていたというふうに書いてあります。ですから、そういう二つの形があるということです。イエス様は、その自然の私たちの罪のゆえに、悲惨の一つの形としてある病を癒すこともできますし、そしてまた悪霊を追い出すことによって、そういう伴っている不自由な部分というのを取り除いてくださるということがこうできる方です。イエス様はここで悪霊によるものとしてあった目が見えず口も聞けないというその悪霊を追い出すことでそれを治されたということ、今までもなされていることの一つをまたここで、されたわけですね。そうしましたら、それについて、群衆の方の反応っていうのがあります。これは、この人はダビデの子なのだろうかという言葉を返しています。で、本当は、この答えとしてはダビデの子じゃないということを期待する、そういうことが言い方なんですけども、実際にはこの今の、群衆の反応としては本当にこのダビデの子ってこの人のことを言っちゃっていいのかなっていう気持ちで迷ってる感じを表しているんですね。イエス様のこの癒しの技を見たときにこれは普通の人ができないことだっていうのはもうみんな群衆はずっと見ているわけですね。ですから、ああこの方は神様から使わされた方なのかなとか、ダビデの子メシアですね、メシアっていう告白をしていいのだろうかということを彼らが迷いつつ、イエス様の技を見るとやっぱりそうなのかって、こうそういう気持ちの様子っていうのもここを表している表現ですね。ちょっと迷って行っちゃっていいのかなという気持ちが、そのように信じちゃっていいのかな、そういうふうに考えなきゃダメなのかなという気持ちが入っているているという様子が、ここであります。今までにも何度か申しましたが、パリサイ人律法学者たちが当時のユダヤの人たちに聖書のことを教えたり、神様の前に義であるためにはこの御言葉をどういうふうに守ったらいいかということをこう教えております。メシアについても当然教えてきているわけですね。ところが間違ったメシアの期待をさせているものですから、彼らの期待するメシア像は、おおむねパリサイ人律法学者が教えたもの。ダビデのような、政治的にも軍事的にも力のある、メシアが現れて、今、ローマ帝国の下で虐げられている、このローマから解放とかですね、そういうことを導いてくれるメシアっていうのを彼らは頭に持っていたわけです。ですからイエス様が癒しの技をするということについては、本当にすごいという力がある方だと思うんですけども、でも今までいくら待ってもダビデのようなことをしようとその力を使うとしないわけですね。ですからここでまた迷っているわけです。すごいんだけど、でもこの人はダビデのようには しないしという、そういう迷いがあるところですね。ですから群衆はある意味でこうイエス様がおっしゃることと、そしてなさることと、教えられているパリサイと律法学者たちの考えの中でこううろうろするという様子、その中でこうイエス様に関心を置き続けているという様子です。この瞬間に、いたパリサイ人がこのことを察しますから、こういうわけですね。この人はただ悪霊どもの頭ベルゼベルの力で悪霊どもを追い出しているだけだということをこう民衆に言うわけです。先ほど言いましたような迷いの中で、本当にこの人がメシアなの、予想言っちゃっていいのという気持ちで迷っているところに対して、いやいや違う、悪霊の頭ベルゼベルが悪霊ども、手下の悪霊どもを追い出しているんだ、だからこんなことが起こるんだっていう、そういう解釈をして語るわけですね。で、このことっていうのは実はこの表現もここで初めて起こったのではなくて、9章の34節で、このことはすで、まあ、に、出ております。ですから2回目なんですね。ということはもうイエス様がなさる技について、悪霊を払うというようなことについて、パリサイ人と律法学者がもう言ってるわけですね。 あれはベルゼベルによって悪霊を追い出してるんだっていうことも、こうイエス様の技をすることに対して、いやいやいやこうなんだってこう言って、あんまりイエス様に注目がいかないようにしたいというところでこう知っています。ですからマタイも2回これを出しているということは、それほどもう行き渡っているパリサイ人と律法学者のイエス様の技に対する、まあ、理解解釈、それでもって民衆の心をですね、離れないようにしようとして声をかけたということ、声を出したっていうのが、まあ、言われているところのことであります。まあ、11章からはずっとそのイエス様が宣教の技、そして宣教の言葉を語り行うということをこうしているにもかかわらず、聞く民衆がなかなか求められている反応をしないということについて、イエス様が厳しい言葉を出していくというのが11章からのことなんですけども、どうしてその正しい反応がなかなかできないかというと、このようにパリサイ人と律法学者の教えていること、それにとどめようとする働きも大きくあって、その中で民衆はイエス様の力は認めるけれども、本当にこの方がメシアかということに迷うということがずっと続いているのだということですね。ところがイエス様は今回はその問題のところについて入るという、そういう応答をしています。それが12章25節出てまいります。イエスは彼らの思いを知ってこう言われた。どんな国でも内輪もめして争えば荒れすたれ、どんな町でも家でも内輪もめして争えば立ち行きませんということをおっしゃいます。ここで一つ注目するのは、イエス様はこの議論をするときに、聖書の言葉を持ってくるのではなくて、民衆や同時にパリサイ人と律法学者が知っている、そしてまあ同意せざるを得ない、一般的にみんなが理解していることを取り上げて議論をしていますね。例えばイエス様が聖書にこう書いてあると言っても、それを分かんないっていう、受け入れることができない状況の人に、いくら聖書をこうだって言ってても、それはもうあなたにはそうかしんないけど私には関係ないって言ったら、もうそれで終わりなわけですよね。で、今そのイエス様がなされているその大事なことについての理解に反対しているパリサイ人と律法学者と議論するときには、相手の立場の考え方を用いて、相手の考え方の誤りをまず自覚させるっていう、そういうことをされます。ちょっと横道に入りますが、これ大事なことなんですね。私たちも宣教活動をするときに、御言葉を語ろうとする、全然関心のない人にいくら御言葉を語っても、それに対して応答もする気もないし、 ということがありますね。しかし私たちはそういう人たちに対して、まずその人が抱えている問題とか、あるいはその人が考えているその問題の解決の方法というのをこう自分で考えているとすると、私たちはもうイエス様にあっての解決しか絶対唯一の解決はそれであるから知ってますから、まず自分の方法では間違っているということをちゃんと理解しないと、その人の心は御言葉に向かないわけですね。ですからまず相手の立場を理解して、相手の考え方を理解して、そして相手の取るその方法がおかしい、間違っている、それでは十分じゃないっていうことを共にその相手の立場ではっきりさせた時に、初めて彼はじゃああるべき解決の方は何かって言った時に、聖書の立場はこうですというふうに私たちは出せるわけですね。そのような意味で対話や信頼が成り立ってない時には、相手の立場の問題っていうのを相手の立場で考えて、まず成り立たないことだということを示すというのは大事なアプローチですね。前段階の大事なこと。イエス様は今回パリサイ人と律法学者の心は完全に固くなになっていますので、彼らの解釈、ベルゼベルによって、悪霊を追い出しているっていう考え方が、彼ら自身の考え方においても間違ってるっていうことをはっきりさせるアプローチを今回しているっていうふうに見ることができます。どんな国でもうちは揉めして争いは、アレスタでどんな町でも家でもうちは揉めして争いは立ち行きませんというふうにこうおっしゃるわけです。これはほぼみんな確かにそうだって言わざるを得ないことですよね。例えば国の戦いにしても、その国と国が戦っているのに、でその力が完全に拮抗しているときにですよ、その一つの国の中で派閥争いとかそういうのがあって、相手の足を引っ張ったりしていますと、それだけで戦力はどんどんこう落ちますし、心を一つにして一丸になってっていうことが崩れていきますと、相手やられてるし、ちょっとうちの方が勢力が強くなったから 国での影響力が大きくなったってやってれば、相手の方が結局勝ってしまうわけですよね。ですから自分たちの派閥争いをやってるような国は、戦う意味においても力を弱くしてしまって負けてしまう結果がある以上、そんなことをするはずがない、あってはならないっていうのは誰でもわかることだというわけですね。ましてやサタンが戦いをするっていう時に、自分の手下たちを蹴散らしてですね、自分の国の力を小さくするっていうことをするか、それほどサタンは愚かなのかっていうふうにこう、まあ、彼らに言うわけですよね。そしたらそんなことありえないわけです。またサタンが仮にそのベルゼベルがのその頭が悪霊を追い出すということによって、サタンの支配する領域っていうのを小さくするっていうことが、それを国を強くするんじゃない、弱くするだけの、こういうことするはずがないでしょ。どうしてその理解ができないんですか。当然でしょ。そうだったらあなたが言っている悪霊の頭が悪霊を追い出すというその話はありえないことじゃないというふうにこう言うわけですね。まあ、ここで大事なことは、イエス様はこの言い方をする中で、そのサタンとその国というものが戦いをしている国である、すなわち何と戦っているのかって、もうすでにこう示唆してますね。後の方でそれが神の国だということを明らかにされますけども、ですからサタンとサタンの支配する領域、国があって、そして神の国があって、その2つが戦いの状況にあるということを前提にイエス様はこれをお話をされています。これはもうもちろん人間の堕落の時に神様が救いのためにおっしゃった女の末と蛇の末のその霊的な戦いの歴史が始まるのだって言ってることが、今イエス様はここで今起こってるんだっていう中で、彼らの引用する言葉がその意味が成り立たないということを彼らの理解に従って示したわけですね。 まあ、26節はもしサタンがサタンを追い出して仲間割れしたんだったらどうしてその国が立ち行くでしょうというふうに言います。バリサイ人と立法学者もそのサタンに属する国とそれから神に属する国という理解はあったと思いますので、これを言われると何にも言えないという状況に置かれるわけですね。仲間割れをするような国が戦うということにおいては、自分たちの力を自分たちの手で小さくする、あるいは自分たちの支配領域を、その悪霊を追い出すことによって、自分たちの支配領域を小さくするということは、戦っているというか、そうじゃなくて、後退しているということだということをこう見ています。まあ、それだけでも十分というは十分ですが、イエス様はさらに27節でこのようにおっしゃいます。また、もし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の子らは誰によって追い出すのですか。だから、あなた方の子らがあなた方を裁く人となるのです。とこうおっしゃいます。あなた方の子らっていうのは、パリサイ人、律法学者たちの教えの中で生きている人たち、その中で、やはりこう悪霊を追い出すという技をする人がいるわけです。イエス様だけができてたということではない。まあ、ヨセフスというそのユダヤ人の歴史を書いている人が、まあ、その悪魔を追い出すというのはソロモンの時代にまで、まあ、遡る、うん、そういうものをなす者がいるとあります。で、彼自身もそれを目撃しているというふうにこう述べております。ですから、その他に悪霊を追い出す、イエス様と同じようにしているかどうかは別ですけれども、そういうことをしているっていうのがいるわけですね。で、そうしますと、彼らもそうしているんだったら、そのパリサイ人、律法学者の理解でいけば、彼らも悪霊によって悪霊を追い出しているっていうことになるわけですね。そうしますと、それをしている彼らはですね、自分たちのそのパリサイ人、律法学者に属する者たちがそういうふうにしているとして、いやいや、私たちは悪霊でなぞそんなことしとりません、神様の力にやってるんですっていうに違いないわけですね。まあ、そこまで積極的に言わないにしても、悪魔によって悪魔を追い出すと我々している、私たちはそういうことをしてるんじゃありませんって当然言うわけですよね。そうしましたら、彼ら自身がそのパリサイ人、律法学者が言っているゼルベブルによって、悪霊を追い出しているっていうことは間違ってるっていうふうに彼らに属する者たちが言うっていうことです。裁く、あなたたちの考えは間違ってるって言うようになりますねというふうにこう言ってるわけですね。まあ、これだけ言われましたら、もう彼らももう偶の根が出ない状態にされたっていうのはここまでのことです。まあ、本当にイエス様のそれは素晴らしいんですが、ここからもう一つイエス様はこの議論において、本当に人々に分からせる、あるいは知るべきであるという内容を取り上げてくださるのが28節になります。もし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのですというふうにおっしゃいます。イエス様についてベルゼベルという悪霊の頭が悪霊を追い出すという解釈に対してそれ違うということ、まあ、それがもうイエス様によってもう受け止めざるを得ないようにこうなさいましたけれども、では積極的にじゃあ何によってその技をイエス様が成しているのかということについて、イエス様は積極的に神の御霊によって悪霊どもを追い出す、それが私のしていることだというふうにこうおっしゃってるわけですね。まあ、実際イエス様の働きの中で聖霊との働きの、まあ、一体性というものが、まあ、今までにも語りましたけれども、まあ、認めることが大事なことになります。で、子どもたちの説教の中で見ましたように、イエス様の公生涯の始まりはバプテスマのヨハネによって与えられている その御霊、御霊がイエス様の上に下って御霊に導かれるという技を成しているということ、これが書くことのできないものでした。そしてイエス様ご自身がなさる技において御霊が働くだけではなくて、実は御霊はイエス様が地上での技を完了した後も今度は天に昇って聖霊、助け主の聖霊を教会に与える、そのペンテコステの時にいただいた御霊の働きと導きによって教会は今日に至るまで歩みをしている。ですからイエス様はご自身の働きの中に始まった聖霊が与えられて、聖霊がそのイエス様の宣教の技を完成と導いていく、そして私たちがその聖霊を同じくいただいてイエス様によって始められた救いの技を完了していくための働きを引き継いでいくというのが教会の歩みの中の柱であるわけですね。ですからこのことを考えますと、神の国とサタンの国の対立の関係の中にイエス様がこう来られて、そして御霊をいただいてその働きをされるということにつきまして、神の国が今まで、サタンの支配の中にあったところにドーンとこう突入してきて、そしてその御霊がその働きを神の国の成就のためにもう本当に働き出したということをこう表しています。イエス様は、ご自身の働きの中にもうすでに御霊との一体の、あまりこう聖霊の働きとイエス様を切りすぎるとこう、これもおかしくないよ、実はもうイエス様の働きと聖霊の働きはもう一つだという表現をする方が良いぐらいです。天に挙げられたイエス様が教会に与える御霊の時に、それは主の御霊、イエス様の御霊という表現をこう聖書は何度かいたします。ですからそこにはイエス様とそう御霊のその一体の働きとして、それが描かれているということを私たちと捉えた方が良いと思います。まあ、そういう言い方をいたしますと、私たちがいただいている御霊によってイエス様がその技をなさった、そしてその御霊の大きな働きを教会も引き継いでいる、そして今もその聖霊の働きというものは私たち個人や私たちの教会の歩みの中に変わらずにあるということになります。イエス様の天に昇るときに、私はあなた方と永遠に共にいるとおっしゃってくださったのは、その主の御霊を通して共にいてくださるということを本当にしてくださっているということを抜きには考えられないことなわけですね。さて今日のこの部分までのところで、取り上げるとすれば、私たちはパリサイ人たちが間違った理解をしているっていうのは、見事にイエス様がそれを崩されたというところで満足するのではなくて、むしろ最終的にイエス様がご自分がなさっているこの癒しの技っていうものが御霊によってなされているということを宣言されることと、同時にその御霊がすでに働いているっていうことは、ここに神の国がもう突入してきて今起こっていることである、それをあなた方は自覚しなさいという、そういう言い方ですね。ですから私たちも最後の部分でここの部分を本当に理解する。私たちもそのイエス様が働かれた時に、持たれたその聖霊、それを今も教会としていただいて、そして個人においてもいただいて歩んでいる。神の国はもう地上の地にあるのだ。私たちの心には聖霊があります。また教会にも聖霊があります。個人としても神の宮としての聖霊、そして教会としてのその全体としてもそこに神の宮として聖霊がいてくださる。 その現実がずっと私たちが地上の教会の歩みをするときにありますということを、ここから私たちは深く覚えたいと思います。イエス様の聖霊による働きは始まりであって、それはイエス様の時だけで終わるのではなくて、世の終わりまでイエス様が御霊を通し共にいてくださり、御霊が私たちの歩みを守り導いてくださっていること、それを心から覚えたいと思います。お祈りいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、皆を賛美いたします。イエス様のパリサイ人たちとの論争の中で見事に彼らの間違いを退けられたと同時に、またより積極的には御霊の働きによってこの真実の技がなされているということをこう示しておられます。それにより神の国がすでに地において到来しているという、その真理をお示しになりました。どうか私たちもその当時の人々のように心を固くないにするのではなくて、イエス様のその働きによってなされていた御霊の働きが私たちもいただいているものであることを深く覚えて感謝し委ねて、地上での歩みをご栄光のために進めていくことができますように、私たちを強めてください。尊いイエス様のお名前によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
今からは献金の時間になります。献金の感謝の祈りは司会者が